愛する天のお父様、この証の時を感謝します。どうか御心の証ができますように、守り導いてください。イエス様の皆を通してお祈りします。今回神様の恵みと憐れみによって、奇跡的に白馬キャンプへ息子と甥っ子3人で参加させていただくことができました。教会の取りなしのお祈りを心から感謝します。今年の白馬キャンプは始めから終わりまで奇跡の連続でした。長崎から出場するのはおそらく最後になる。ピースの一員として声をかけていただいたときに、息子と甥っ子と妹と4人で大喜びしました。聖書からも、喜ぶ者は賛美しなさいという御言葉をいただいたので、頑張って練習するぞという気持ちでいっぱいでした。しかし現状は白馬行くのはとても困難でした。まず経済が全く満たされていないこと、またフルタイムで働いてその後教会で練習する体力がないこと、体調と薬の調整が難しいこと、そして仕事の休みが取れるかどうかわからない、とても厳しい状態でした。お祈りをして仕事のお休みはすぐにいただけました。ですが、少ない人数での職場で3日も休みを取るということはあまり歓迎されていないことはひしひしと伝わってきました。体調も不安定で、白馬に行くまでの体力にも自信がありませんでした。フルートの練習も満足にできず、お金はないし、私が白馬キャンプへ行くことは御心なのかなと不安でした。ピースの練習においても、みんなでお祈りする中で、今年のピースの使命が全うされますように、一人でも多くの人が救われていきますように、8人全員の御霊が一致しますようにということを中心にお祈りしたのですが、私はフルートの技術が全くありません。ピースの今年の御心を私がぶち壊してしまうんじゃないかと、本当に私が立ってもいいのかとすごく迷いました。ですが、喜ぶ者は賛美しなさいという御言葉がくじけそうな私の心の支えとなりました。経済も半分諦めかけていたのに、出発の前日に私が求めていた金額の2倍の費用が与えられました。神様は、体力がなくても練習が不十分でも、こんなに弱い私でも全てを知っていて賛美隊として立ててくださっているんだということを感じました。白馬に着いてからは、空き時間はずっとフルートの練習をしました。何度も何度も同じフレーズを練習しました。だけど本番直前まで完璧というところまで仕上げることはできませんでした。だから、フルートの音を守ってください、守ってくださいとずっとお祈りしてステージに立ちました。5年前外へ一歩も出ることができなかった私、バスにも乗れなかった私、人の視線が怖かった私、教会も知ってからもお祈りしてもらうばかりだった私、礼拝もできずにただ一日中ソファーに寝ていることしかできなかった私、そんな私が今は600人くらいの人たちの前でフルートを持って賛美することができるようになった。しかも昨年、今年と2年続けて白馬キャンプへ参加することができた神様の導きと深い愛を知った喜びをどうにか伝えたい、そんな気持ちでいっぱいでした。本番は教会の取りなしの祈りと神様の守りの中でフルートを吹き切ることができました。すごく上手に吹けたわけではないけど、私のできる精一杯の音を出すことができました。ステージが終わった後、ある人から1番から2番に行く間奏をフルートでソロ演奏する部分があるのですが、そこの部分からお花畑の世界になったと言っていただいて、とても嬉しかったです。レイワ・バーデンズの歌詞の中に、流した一粒の涙も無駄には落ちてない、一歩を踏み出して信じ続けよう、あなたは愛されているというところがあります。まるで自分に語られているかのようでした。今回の白馬キャンプでは何度も黙示録の部分からのメッセージがありました。これから時代はどんどん黙示録の世界へ入っていくこと、そのために私たちは何をしなければならないのかということが多く語られました。私の周りにはクリスチャンは誰もいません。だから職場や学校でも、日曜は教会ですとか、ゴスペルのコンサートに出ますと言っても不思議な顔をされます。神様を知らない人ばかりで、その中で生活していくのはとても困難です。そんな方々に一人でも多く神様を知ってほしいと思うのですが、口下手な私はなかなかうまく説明ができません。だけど賛美は一生懸命説明しなくても自然と神様が住まわってくれます。言葉ではわからない臨在に触れられたら、神様のことを知りたいと自然と感じると思います。今回私が2年も続けて白馬キャンプへ参加することができたのは、賛美を通して多くの人に神様のことを伝えていけるよう立て上げてくださっているのだと思います。ここでは明かししきれないくらいのたくさんの心に響く予言やメッセージを通して、私の信仰は強められました。 たくさんの祝福を家族、職場、地域の人たちに流していけるようになりたいです。これで証しを終わります。感謝します。